聖書の御言葉、慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え出で、正義は天から注がれます。詩編第85編11節12節です。一年のうちで最も寒い季節を迎えています。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今朝は詩編85編の御言葉に耳を傾けてみたいと思います。先週ご一緒に聞きました84編と今朝の85編、この2つの詩編にはそれぞれ印象的で心惹かれる御言葉があります。詩編84編には、あなたの庭で過ごす一日は千日にも勝る恵みですという御言葉がありました。そして今朝開いています詩編85編にはこのような御言葉があります。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけする。これもまた印象的で美しい御言葉です。今朝は詩編85編の御言葉全体に心を向けてみましょう。この放送をお聞きになっている方の中には、すでに信仰を持っている方だけではなくて、そうではない方も多くおられることでしょう。ご家庭のリビングで、あるいは走っている車の中で、たまたまこの放送が聞こえてきたという方もおられると思います。どうぞそのままお聞きになってください。さて、教会に通っておられる方の多くの人たちは、イエス様を信じる信仰にそれぞれが導かれましたときに、何らかの個人的な恵みの物語を体験されておられます。ある人は初めて教会の礼拝に出席したときに、何とも言えない不思議な平安をいただいたと言います。またある方は、もうこれは本当にダメだと思うような人生の危機のときに、不思議な仕方で助けを得て神様の導きを信じたとおっしゃいます。今朝与えられている詩編85編において、旧約聖書のイスラエルの民が体験したのはバビロンからの帰還の体験でありました。彼らはバビロンという大国によって侵略され、国が滅ぼされ、遠く異国の地に連れ去られてしまいました。しかし神様の恵みによって、彼らは囚われの地の苦難の生活から解放されたのです。人々は神の罰を受けていると思っていましたが、神がその罪を許してくださった、そういう体験をしたのです。しかし喜びの時は永遠ではありませんでした。そのような神様の許しの中で生きる間にも、イスラエルの民には悩ましいことや苦しいことが次々と襲ってきたのです。五節では民はこう叫んでいます。私たちの救いの神よ、私たちのもとにお帰りください。導かれて歩み始めたキリスト者の生活にも思いがけないことが起こります。病になったり、家族や仕事上の悩みにぶつかったりということもあります。戦争や動乱など政治的社会的な問題に翻弄されることもあると思います。信仰があってもなくてもそれは同じであります。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大パンデミックは、私たちの生活を大きく変えてしまいました。人々が集うということに大きな価値を置いてきたキリスト教会もまた困難な道を歩まされています。さらに世界を見渡すなら、大国の横暴な振る舞いによって正義は踏みにじられているかのように思えます。食料やエネルギーの問題が起こり、国々は苦しめられています。そのような中で信仰者を支えるのは、かつての自分たちの恵みの体験なのではありません。そうではなく、どんな時も変わることのない神、 生きておられる神への信頼が人々を支えます。十節で詩人は歌っています。主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。神ご自身が私たちと世界とを守ってくださるのです。神の慈しみ、神の誠への希望こそが私たちの歩みを支えます。神は平和の神であられ、神に不正や不義はないからです。11節から13節の御言葉をご一緒に聞きましょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え入れ、正義は天から注がれます。主は必ず良いものをお与えになり、私たちの地に実りをもたらします。暗い夜が明けるように、戦争はやがて終わり、パンデミックも必ず収束します。私たちを取り巻くさまざまな個人的な不安や悩みも、また神の見てのうちにあることです。それゆえに必ず道は開かれることでしょう。もう一度御言葉をお聞きしましょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え入れ、正義は天から注がれます。主は必ず良いものをお与えになり、私たちの地に実りをもたらします。放送をお聞きの方々の中で、まだ教会には行ったことがないという方々も、どうぞそのような神様の恵みを信じる幸いに生きてくださることを心から願っています。